Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi
Brunch. みなさん、こんにちは。
Hello.
土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
あっという間に4月中旬でございますよ。
そうですね、
はい、早いですね。
早いですね。皆さん新入社員とか入学生とか、
はい、
みんな慣れたんですかね。
新しい生活始まって、はい、まあ、1週間10日まだまだちょっとドキドキ感もあるけれども、なんとなく少し
やっていけそうかなという。
アンネ先生はいかがですか？
私は大変なことになってますよ。
大変ですか？
はい、だいたい1年生を3つのクラス持つんですけど、
はい、
それはだいたい合わせて70人前後 でプラス2年生3年生4年生すると、まあ、久しぶり会う学生ほとんどしてますが、たまに新しい学生も登場します、うん、
はい、
ということで合わせて80人の名前を覚えないといかないことになります。そのコツってあんまりないんですけど、まず私は1年生特にそうなんですけど、グループで勉強するので、みんな一人ずつに名前看板渡します。
はい、
そうするとこれ必ず自分の前に置くようにします。そうすると名前で呼べます。で、そうですね、それ一つ。あとは珍しい名前、
はい、
珍しい名前すぐ覚えちゃいますね。
最近だと読めないような名前もあるじゃないですか。
あ、うん、そう、それもまたキラキラネームですね。
そう、
はい、読めませんね。
ですよね。
そもそも日本語の名前は読めませんので、
はい、
そのキラキラネームまでなるとなおさらです。
そうですよ、
もう大変です、
うん、
であえてキラキラネームも覚えやすいです、珍しいので。
逆に、ね、
うん、なので、一番大変なのは田中武と中田隆史
隣
同士に座ったらとっても永遠覚えられないんです。
そうですよね、
簡単すぎて似てすぎて、
うんうん、
で佐藤さんか斉藤さんかそれも苦労しますし、うん、なのであ えてその珍しい名前だったらすごい覚えやすいですよね。
そうか、
はい、でなるべく声に出して言います。
はい、
ではなんか話してくださいねっていう名前言いますよね、うんうん、そうすると大月さんどうですか、はい、っていう、はい、必ず大月さんととかチハリーナとか、
はい、
名前声に出します、
はい、
それで声出したことによってまた自分の耳で聞くので、はい、脳がそれを覚えていくと。で目標ゴールデンウィーク、しかし、
はい、
年取りにつれてなかなかこれ超えます。
そうですか、
こと多いです。はい、頑張ります。なので、
ね、テクニックが必要なんでしょうね、
はい、いや大変ですよ。もう単語覚えると一緒ですね、
やっぱり生徒も名前覚えられると嬉しいですしね。
もちろんだからもういつも間違ってる名前たまにあるんです。
うん、
で間違った引き出しに入った名前あってて、もう永遠違う名前で呼んで全然違うよとか、あごめんみたいな、みんな笑ってしまうんですけど、たまにありますねこういうの。
そうですか、
はい、まあ、笑い物にします。
はい、はい、先生頑張ってください。
頑張ります。
はい、はい、1曲目いきましょう。
はい、
ジャリーナのおしゃべりブランチ。さあ今日はノリのいいナンバーでした。
そうですね、ハイアグラウンだから、まあ、ちょこちょこと高くなるということで、うんうん、まあ、成績も高くなるとか、
うん、
もうスキルも高くなるとか、そういうこと考えて、はい、あと、まあ、空も高くなるとか、うん、春ですからね。
春ですからね、
選んで、うん、はい、見ました。
まあ、春ということで、ね、皆さんこう、はい、軽装になる、はい、イコールなんかこう体を動かしたくなるとか、
はい、
こうフットワーク軽くなるとか、こう動きたくなってくるじゃないですか、
は
い、
そうですね。あとほら、うん、新しい仕事先とかも車で行くなのか、うん、それとも電車乗っていくのかとか、はい、バスなのか自転車なのかって、はい、いろんなあるかと思うんですけど、
はい、ということで今日のテーマは日本と海外の交通事情の不思議。
不思議、はい、
まあ、アンニャは、まあ、ドイツに帰ったりとかして、日本と違うところもいっぱいあると思いますしね。
いっぱいあり
ますね、
はい、
また不思議だったり、
はい、
本当にこれってありみたいなところもあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
ということで、じゃあまずは飛行機あたりからいきましょうか。
そうですね、私、まあ、ドイツ帰ると飛行機しかないので飛行機乗っていくんですが、
うん、
今回は、まあ、直行便で3月にちょっと帰ったんですけど、直行便で成田で行きましたけど、成田大きいね。
うん、
成田航空久しぶり使ったんですけど、はい、なんか歩きますね。
第1、第2とかありますしね。
第2です。第2行きましたけど、フランクフルト航空に着くんですが、それまた大きい。
フランクフルト大きいですよ。
大きいです。それもとっても大きい空港なので、で今度は日本の会社 の、 あの空港会社で行ったんですけど、はい、そこでまず何驚いたかというと、料理が美味しいこと。
そうですか。
いやさすがですね。で、あのすごくお蕎麦とか、はい、そういうなんかもうちょっとした和風もあって、はい、器まであの紅白だから、そのし、こん、だからあの赤と白を使ったデザインと、はいはいはい、あとあのなんかあの本当に美味しくて、うん、もう感動いたしましたね。
それはファーストクラスではないんですね。
とんでもないです。好み普通でもイコノミーで行きましたよ。はい、
すごいね、
はい、うん、あとは、うん、海外 の、 あの航空会社頼むあの乗ることで、あの乗るときにあのアルコールはそんなに出ないことあるんですよね。でも日本だとあのさすがにいくらでも飲み続けられるんですが、はいはいはいはい、私はあの飛行機乗ることはあまり飲むことはあのしんどくなるので、はい、あの一切飲まないようにしてますけど、はい、あの飲む人も結構いましてびっくりしましたね。
結構酔いが早くないですか、飛行機の中って。
そうなんですよ。だから着いたらベロンベロンですよ。大丈夫ですか、なんかドイツついてそんな飲んでっていう、あの思いました
よ。結構いますよね。
いますいます。ちょっとあのそうですね、飲みますねと驚きましたね、
はい、あの深夜に、ね、飛ぶようなフライトになっちゃうと、はい、結構皆さん起きながらこう、はいはい、飲んでる人いると、はい、大丈夫かなと思っちゃいます。
そうなんですよね。そう、私はまた同じ感覚ですね、はい、あの驚きましたね。
そうですよね、はい、もうフリードリンクなのかなという、日本でいう2時間飲み放題じゃないんだぞ。 そんな感じで
飲んでました。はいはいはい。
まあ、でも食事が美味しいっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、さすがです。だからあの若手シェフの開発でも、あの、中華料理と和食とフレンチの3年の若手シェフたちが開発して、それをなんかねあのチラシもついてて、それをこういうあの若いあの日本 の、 あの輝くあの料理人たちが開発したんですよっていう。
すごい、
すごい。もう特に息は、帰りはまあ普通だったんですけど、まあ、それも和風があったので嬉しかったんですけど、はい、そうですね。だけどもあのとてもおいしくいただきました。本当にさすがですねと思いました。
私はあの、韓国のね、はい、あのインチョンを経由していく飛行機に乗った時には、はいはい、必ず韓国の食事が必ず出るんです。ビビンバか、
いいですね、
なんかおかゆみたいなのが必ずあって、 あとはチキンかビーフか。
そうですね、
はい、あんまり変わらないなっていう感じがするんですけどね。
いやでも私もいつも韓国料理をいただく、あの同じ空港を使うことあるんですけども、あのすごく美味しくて嬉しいですね。
そうですよね、はい、やっぱり乗ってると機内食ぐらいの楽しみしかないですからね。あと映画とかね。
そうですね、映画も見ましたね、はい、
そうですか、はい、まあでも食事が美味しいのは嬉しいですね。
そうですね、うん、
さあ続いて電車なんかはどうでしょうか。
そうですね、ドイツも日本と同じように新幹線みたいな電車があるのですが、
はい、
それはまああの ICE って言って、あの ETA でドイツの読みするんですが、はい、ICE って言ってインターシティエクスプレスという、だから都市と、まあ、大都市と大都市の、通貫の、早く走るよっていう、うん、まあ、新幹線と同じ意味で使うんですが、うん、でそこはなんとあの無線 LAN あるので、であの無料なんですね。でそれサービスとしてはあのなかなか面白いなと思って、でそのあの大きなスーツケースも置く場所もあったりしてて、はあ、でやっぱり新幹線に乗るとあのいつもなんか荷物あると困るので、どこ置けばいいのかわからない、まあ、東海道新幹線だともうちょっとあると思うんですけど、はい、超越新幹線だとちょっと、ね、荷物置くのはなかなかないので困ってて、でドイツの新幹線は、まあ、ファンクフルト空港とかもいろんな空港を回るので、そこ結構ねあの場所ちゃんとあって、あと無線なんとっても嬉しかったんですね。
あ、便利ですよね。
だから結構あの今度はあのすごいあの驚いたのは、その家族コンパートメントみたいなのがあったり、そうすると子どもたちと一緒に移動するときにあの完全に遊べるとか、そういうもう予約できるからすごくいいし、あとはそのそうですね、あの静かゾーンというがあって、はい、そこで仕事できるよ、だから携帯は出ない。そもそも日本だとマナー非常に良いので、はい、あのデッキに携帯あのしに行くんですけど、ドイツはそういうわけにはいかず、あのしゃべるしゃべるという、
あそう、電車の中でも、あの
このアップどうしましょうみたいな、うん、まあ、明日だどうですかね、パーツ届くかなみたいな、今移動中でしてとか、そんな知りたくありませんけどっていうのが私隣にいるんですけどはい、はい、でその、 あの静かゾーンがあるとなると、あのすごくあれですね、なんかあのやっぱりみんなコンピューター出してコンピューター仕事して、あの、やってますね、はい、
私あの海外に行ってのよく思うんですけど、その大きなバッグ持ってるじゃないですか、うん、私旅行者は、うんうんはいはい、そうするとそのバッグをどうすればいいのかってさっきも話が出ましたけど、はいはいはい、私が乗った電車って基本荷物を置く場所がちゃんとあるところが多いんです ね,
いいですね、
非常に助かりますよ ね,、
は
い、
そうですよね。
で日本って必ず自分の元に手元に置くじゃないですか、はいはいはい、あれは邪魔なもので。
なるほど、ね、
逆に日本なんてこう治安がいい安全なところでありながらも自分の手元、うんうんうん、で海外は自分の手元から離して荷物だけ置くところ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
あれがすごく違和感があって。
あ、なるほどね、
バッグを間違えて持っていかないのかなとか、うん、
あ、持っていかないと思いますけど、うーん、そうか。いや、あの、まあ、あの例えばハンドバッグだとあのトイレとか行くときに持っていくんですけど、うんうん、でもあとは重いから忘れないんだったら、うんうね、取られないと思いますよ。
だからぜひ、ね、うん、日本もその荷物の置くところだけを作ってほしい、うん、そうすればいいのなと思う、ね、うん、
で高校まで成田高校まで行くと行きはネクスト使って、はい、帰りはあの経済のスカイライナー使ったんですけど、うん、どっちもちゃんと置けるのですごくありがたかったんですよ、うん、ちゃんとさすが高校まで行くの、うん、でもそこは無線なんかないので逆に困るというか、
う
ん、
そうですか、
あの困っちゃったけど。
車どうでしょうか。
車ね、あのまずは反対側通行ですね。
そうですよね、
はい、反対側というか日本の左側通行で、うん、ドイツは右側通行なんですよね、うん、でその右側通行だと、うん、まずあのちょっとあの日本だと左側通行なのでちょっと慣れないといかないんですけど、そうですね、でまず驚くのはパーキングですね、
はい、
でドイツに久しぶりにあの行くとみんな車パーキング、あの普通にあの外でパーキングします。だからコインパーキングとか、
はい、
パークハウスとかお金かかるとか、
はい、
あのないですね、あるんですけど、
はい、
あんまり使わないですね。
何のための？
普通にあの車を止まるために、はい、あの普通外に止まります。
え、邪魔じゃないですか。
だから邪魔じゃないですということは道がもっと幅があるということになるんです、はい、で日本は道幅が狭いので、うん、ここで両側に、うん、横パーキングしますね、うん、だみんな横も横パーキングしてますねって。これはもうなんかあの、うんうん、そうですね、だからもうすごいベルリンで特にもうちょっとよく車乗ってたんですけど、うん、そこで本当に狭いところによくも何度も何度も直して、うん、その横をスペースを確保して入れたんですよね、はいはいはいはい。
フランスなんて車ぶつけながら駐車しますからね。
あ、うん、そんな感じ。
トントントントンって、
はい、それはさすがにあのドイツはしませんけど。
すごいなと思います。
うん、あのちょっとびっくり。だからそれはまあ普通。だから街並みではパーキングする車が多いんですね。でそもそもあの道幅が広いので、うん、もちろんあの高速もそうですね。高速はまあドイツの場合は無料なんですけど、うん、もっと広あの幅があって、あと大体2車線か3車線ですね。なので、ここのあの高速やっぱり久しぶりに乗ると狭いし、なんか2車ないしみたいな、すごくあのイライラしました、はい、最初は、はい、
ちなみにさっきの駐車場の話が出ましたけど、うんうん、ドイツって後ろから入れますか。日本って基本、まあ、後ろから入れる方が多いと思うんですけど、
これ好みありますね。
私ねオーストラリア行ったらほとんど前から入れますね、
う
ん、
あ、そうですか。いや、あのドイツも後ろかな、横も後ろと、うん、そうですね、あとグッと90度変えることも、うん、あの後ろが多いですよ、
うん、なんか日本はやっぱり出ることを考えて駐車されてる方が多いんだろうなって、もうなんか国民性ありありだなって。
なるほど、ね、
ちょっと思っちゃいました、
はいはい、うん、時々すごいなんかねパーキングされちゃって、もう出れるんですかこれはって
ありますよね。
ありますから、
そうそうそう、
ちょっと考えようよって、なんか、うん、ちょっとホイホイみたいなのがあの痛くなるんですけど、うん、それはまあみんな知らんぷりしますね。
そうなんですね、やっぱりね、あの国によって交通事情っていろいろありますよ ね、
あ
すね、本当に。
であの電車に戻るんですけど、多分前も語ったかもしれないんですけど、やっぱりあの重い荷物持つ人は誰か助けてくれますね、
うん、
はい、なのであの上に入れるんですけど、はい、それを手伝いましょうかみたいな、うん、当然のようにやりますね、うん、なのであの割と人と人と喋るのは普通であって、あんまり恐らないですね、
う
ん、なんか相手との他人との会話とかそういうことは当たり前であって、
うん、
で特に遅刻することもとても多いので、あとプラットフォーム変わ急に変わったりとか、
そうですね、
そうするとみんなお互いにあれ何これ今日じゃないここあれ隣のプラットフォーム行かないとみんな走っていくとか、
そうですよね、
それありますので、うん、あのちょっとね、
もう日本の時刻表を見ただけでも思いますけど、
素晴らしい、
本当に時間に正確だなと思うのは日本の電車ですよね。いや、あれは素晴らしいなと思います。
感動しますね。
感動しますよね、
はい、そう、私も毎回感動します、はい、いつも乗るたんびに、はい、
はい、じゃあ2曲目いきましょう、はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュは交通あの機構について喋ってるんですけども、はい、まあ海外に行くとやっぱり時差ボケなんですよね。
そうなんですね。辛いですよね。
辛いというのは、時差ボケというのは何ですかっていうと、あの時差ありますよね、
はい、
なのでその時差を2時間以上に行くと、人間の体の、まあ、体内あの心内統計ですか、があの狂ってしまうんですよね、
まあ、要するに例えば日本からオーストラリアに北から南へ下がるときには時差は感じない、
そうですね、
右か左、
そう
西か東に行くとやっぱり時差がね、
そうなんですよね、生じると、でドイツはあのなんかあの7時間の今は夏時間の7時間なので、その、あのそうですね、まあ、私たち日本は早いですね、
はい、
時間が早いので、私ドイツに帰るときに、そうですね、西に行くので、そのそうですね、時間にバックしますよね、ちょっとだけ、だから、一番いいのは、そうですね、あの午後とか夕方に着くと、そのままで起きて、その夜にあのそのままにあの寝れるんですけど、これは実はですね、あのヨーロッパに行くとちょっとね、あのなかなかうまく切り替えられないんですって。
まあ、体内時計ってよく言いますよね。
そうなんですよね、
体の中のね、
そう、体内時計は大変なので、なかなかあの狂ってしまうんで、それ実はですね、その眠気になる時と起きる時とかは違う、あのまず大きな違いなんですけど、あとはあの 体内あのだからその体 の,
あ
の暖かさ、
そ
う、暖かさだから気温、体内気温と、あとホルモンも関係するんですって。あと血圧までも、
まあ、そうです。
だ結構なんかめまいしたりするとか、あの頭痛になる人もいるの で、
ね、
やっぱり結構時間かかります。まあ、さっき言ったように、あの2時間の時差のあるところに行くと割とあの対応可能が簡単なんですけど、そのもうちょっとあの長くなると、あの半日とか1日とかもっとかかることもあるんですね。でそこでじゃあどうしたらいいかというと、あのそうですね、あの早めに少しあの準備すればいいって言うんですね。例えば、東へ行くときに、ちょっと1時間早めに寝るとか、逆に1時間遅めに頑張って起きるとか、ということで、あとは、そうですね、一番いいのはそのさっき言ったように、あの行き先の午後に着くようなフライト取ればいいですね。そうすると夕方、まあ、寝る時間が地元の時間が近いから、割とスッと早く入りやすいということと、あとは飛行機乗った時点でもう時計合わせます。
あ、そうです、
ね、だから向こうの時間に合わせて、それでそのじゃあ朝だったら朝晩食べるとか、昼だったら昼寝してみるとか、夜だと寝てみるとか、そうした方がその向こうに行き先の時間帯に入れるわけなんですね。でそうですね、あとはあの、元々の体内時計かかってるあのところにあのこだわりないようにすればいい、こだわらないようにすればいい。だからその、 あの新しい時間に積極的に参加すれば一番早く、あの治るそうです。
そうですね、
はい、
私もよくあの機内で時計を合わせて、そこになんとなく合わせますね。
そうなんですね、はい、
やっぱり単純な私はすぐそういうに沿ってしまいますから、
そうですね、それ一番ですよ、
いいかなと思いますね、
はい、そうなんですね。で私もドイツ帰った時は結構3日4日ぐらいかかりましたけど、帰った時はもうそうでしたので、あの午後に着いてあの新潟まで帰った時にやっぱり夕方で、それものすごく長い一日になるので相当疲れるので、それあまりにもの疲れでよくぐっすり寝るから、そこで寝れて、そうですね、もう朝に普通に目覚めた、結構スッと入りましたね。
やっぱテクニックが必要なようですね。
そうなんですよね、だからマインドもその新しい時間に入るわよっていう自分に聞かせばいいですね、あの意識して、
はい、
はい、ということでした、
はい、じゃあ最後にお出かけいきましょう、
はい、はい、お出かけなんですけども、今度映画、私は映画紹介したいと思います。
はい、
シネウィンドウでは、そうですね、2月とか3月4月6月に韓国の映画祭をやってるんですね。まあ、ちょこちょこ と、やるんですが、実は12月 大韓民国総領事館もあるので、開設40周年記念になってるので、はい、そういうのもあります。で私は今度紹介したいのはコンフィデンシャル教授っていう映画なんですけども、これは実はですね、2人の刑事が ありまして、はい、その2人の刑事がバディになって世界を救うという物語なんですけども、実はこれは、1人が北朝鮮一人が韓国出身で、それで何かあることで一緒になって物事を追求していくんですけども、これを何か言うと面白くないので何も言わないので、でもすっごく面白いと思うんですよ。だから私ドイツ人なので、その西と東ドイツがあったので、私西ドイツ生まれなので、勉強したのは西ベルリンだから、東ドイツのど真ん中にあったまだ壁の時の西ベルリンだったので、その国が分かれていることがすごく身近なところあるんですよね。なので、あの朝鮮半島の行方とか、その辛さとか、そのなんかあの苦労とか、それをやっぱり常にあのなんか分かりやすいというか、その身近にあるんですよね。だから日本は、まあ、あの海に囲まれているので、ちょっと感覚遠いかもしれないんですけども、まあ同時から見るとこういう北と南のあの刑事の2人が一緒になっていること自体の発想が斬新すぎてすごく惹かれますね。なのでぜひあのおすすめしたいと思います。シヌウィンドで4月21日からスタートして、1週間27日までに午前中の10時からと、午後の17時45分からを上映になりますので、大変おすすめです。なのでそうですね、キム・ソン・フンの監督の映画なんですけども、大変おすすめなので、コンフィデンシャル教授という2人の新しいバディムービーということで、ぜひ見てください。
はい、お出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
日本海外の交通事情はいろいろあるようですが、
ありますね、はい、
で自分の、ね、体内時計も合わせるということもいろいろあるようですけれども、
ありますね、
やっぱりそこの国行ったらそこの国にそうということがまた大事なのかな。
そうなんですね、もちろんあの地元に従えば一番いいですね、
う
ん、
はい、新年度ですから沿ってみましょう。
沿ってみましょう。本当ですね、
はい、ということでまた来週をお楽しみに。お相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。